続いてのコーナーはレスパイトサービスアルタス提供のうちのんです。お家でのんびりしていますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子供たちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子供たちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょうか？このコーナーでは様々な子供たちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子供について考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタス堀之内健吾さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてとっても可愛いお二人お迎えしています。自己紹介お願いします。
はい、レスパイトサービスアルタス保育士の木原智美です。
放課後クラブインクル保育士の甲斐沙耶です。
さて今日のお話は、皆さんから寄せられた子供についての質問をですね、皆さんにお答えいただきたいなと思っています。これ子育て中にはね、あるあるなんですよね。ではまずお聞きしますけれども、子供がなかなか眠れない時どうやって寝かせていますかっていう。あの、保育園などではお昼寝タイムありますよね。
そうですね、ありますね。
うんうん。そんな時どうするんですか、ともみ先生。
はい、保育園では今はみんな背中をトントンって叩いてあげて、眠れているんですけど、
はい、
眠れない時とかは、うん、膝の上に乗せてあげて、こう近くで歌を歌ってあげたりとか、こう落ち着けるようにしています。う
ん、一度に何人ぐらい寝かせつけるんですか？
今は13人です
、ね。結構多いんですね。
そうですね、うん、13人ぐらい
全員来てたら、
うん、全員来てたらね、
はい、それがトントンでみんな寝るんですか同時に、
まあ、落ち着いてればです、
うん、そうです。
は
あ、まあ、今はね割と、はい、入園してもうだいぶ日が経ってるので、うんうん、みんな落ち着いて、ね、
はい、
寝てるようですけどね。
あ、でも結構ね、子育て中のお母さんだとこれ多いと思うんですよ。寝てほしいのに寝なくて、うん、なんかもう母親の方がイライラしちゃうっていうのはね、うん、じゃあ沙耶先生いかがですか？
はい、私もちょっと1歳になる娘がいるんですけど、ですね、まあ、保育園離れてお家での話になっちゃうんですけど、まあ夜寝てほしい、寝かせるときに、まあ寝ない、泣いて寝ない、どんなしても寝ない、私ももうあー寝てーって、また私も、ね、家のこともあるし寝てーって思いながらこう抱っこして揺らしてみたり、オルゴール流して頭撫でてみたり、それでも寝ない、なんでだろうと思いながら一緒に添い寝したり寝てみるけど、それでもどうしても寝ないっていう時はもう眠くないのかな、もしかしたらって思って、もう思い切って私はちょっと遊ばせてみる形をとってみますね。
あー、なるほど、はい、まあ、お母さんの都合に合わせずに、はい、まあ、子供の意思を優先してあげるっていうのはご家庭では大事なようなんですね。
そうですね、
まあ、それもね、うん、ちょっと大変なんですけども、まあ、
時と場合によってはねっていうところがある。そうそう、はい、私一つちょっと、まあ、裏技ではないんですけど
いや教えてください、裏技。
買い物袋、
はい、
スーパーとかでよくもらう、ほら、
ええ、
ビニールのシャカシャカの袋、
ええ、
あれをクシャクシャってして、うん、ガサガサガサって耳元で、子供の耳元で、うん、ちょっとしてあげると、もう1歳ぐらいの子なんか特にですね。
それ何がどう効果があるんですか、それ。
これがですね、まあ、ちゃんと調べたわけではないんですが、
はいはい、
お母さんの体内、
うん
うん、の音とすごく似てるそうですね。
スーパーのレジ袋が、
レジ袋ガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャガシャ、
これはものすごい裏技ですね。
これ意外と効くんです
よ。
泣いてる、特に泣いてる子なんかはこう割と、うん、
ちょっと、いや、
まあ、みんながみんな効くわけではないですけどね。
いや、でも試す価値はありますよね、
うん、ですね、
うんうん、
あとはですね、まあ、さっき抱っこしてっていうのがあったと思うんですけど、
はい、
その自分の抱っこしてる、まあ、保育士従事者であったりお母さんであったり、心臓の音をわざと聞かせる、
あ、
うん、胸にこう耳を当てさせてとか感じさせて、
はい、
うん、心臓の音を聞かせる、 で、まあ、もうもちろんずギューッとしたハグ状態じゃないとなかなか嫌がって離れていくだろうから、割とこう強めにしっかり抱いてってことがいう体制にはなるんでしょうけども、
はい、
心臓の音を聞かせるとそれもやっぱり体内の音と、うん、でもう10ヶ月間聞いてた音と同じですね、
はい、
安心できるっていう意味です
ね。なるほど、うん、これをお聞きになった皆さん、うん、ぜひスーパーのレジ袋のガシャガシャガシャっていうのをね試してもらいたいと思います。さあでは続いての質問ですが、好きなものしか食べないとき、これ大人もいますよねこれどうですか先生方、ともみ先生。
あ、はい、そうですね、まあちっちゃく刻んで揚げたりとか、まあご飯ちょっとスプーンとかだったら嫌いなものを下にしてその上にご飯をちょっと乗せて揚げたりとか、ちょっと隠して揚げたらなんかまあ食べるのかなってとかは思ったりするんですけど、
それはあのお子さんの年齢にもよるんでしょうけど、ペとかやって吐いたりしないんですか。
あ、そうですね、ありますね。
あ、でも子供ってわかるんですね。大人の方がもしかしたら鈍いかもしれないですね。子供はこう敏感にこう苦いものとかね、こう酸っぱいものとかえっとかいう顔したりしますけど、
だからまあわざとおいしいねとか言って、
なるほど、
やってこう楽しく食べられるようにすれば、うんうん、まあうん、いけるのかなと思います。
あ、なるほど、ちょっと隠しながらいいじゃないですか。で、さや先生どうですか。
そうですね、まあ嫌いな食べ物はやっぱね、嫌い、みん嫌い、私たちでもやっぱ嫌いなものは嫌だっていうのはあるから、まあそれなりの声かけとか促して、まあね、食べれるようになろうねとかお話をして、やっぱその子がこれを食べたいって思うような言葉かけとかして、もうあとはもうその子がそう食べたいな、食べてみようかなっていうのを待つ。
あ、なるほど。あのさや先生は本当こう何ですか、無理やりとかじゃなくてその子の気持ちを待ってるんですね、いつもね。もちろんともみ先生もそうですけれど
でもね、いや、いつも日中バタバタね、やってる時にはやっぱそうちょっとね、そう思ったりはあれだけど、ちょっと、
ね、あの小さい子供の、まあ、大人はですね、あのもう僕も嫌いな食べ物があって、
はい、
もう30年ぐらいそれ食べてなかったりするんですけども、
あれなんかわからないですよね、私好き嫌い全くないもんですから、
う
ん、
あ、そうですか。
大人がなんで、うん、ね、変なものだったらしょうがないけど、う
ん、子供の場合はあのほとんどが食べず嫌い、
はい、うん、
食わず嫌い、
うんうんうん、
食べたことがないものは、うんうん、に警戒してるだけ。
あ、じゃあそのさっきあのともみ先生が言った警戒心を取ってあげるみたいな、
まあね、分かれば理解ができれば食べるようになるっていうパターンはものすごく多いと。
あ、じゃあやっぱそういったあのチャンスを何回も何回も作ってあげるっていうことが、うん、好き嫌いを克服するいい方法なんですね。
っていうのは何でかっていうと、子供だけ違う食事だったりとか、
うん、
大人、まあ、もちろん小さい子なんかは刻んでとか、
はい、
まあ、少しペースト状にとか、
うんうん、
いうような形で出てくると思うんですよ。もう見た目が全く違う、
うん
うん、あの大人と同じ食材使って同じ料理であったとしても見た目が全く違うかったりすると、うんうん、子供っていうのはやっぱりなんだこれはと、うん、あれお母さんこれ食べてないじゃないかと。
ああ、じゃあなるべく同じものを食べる方がいいですね、うんうんうん、
これ食べないなと思ったら自分も、うん、自分がまず食べてみる、お母さんが食べてみる、
あ、
うんうん、美味しいよ、ね、ほらって言うとやっぱりそこに興味が持つわけです、
はい、
うん、まずそこからですよね。さっき先生が言って興味を持たせるっていうところ、
うんうんうん、なるほど、
そういう部分があると思います。
あ、じゃあ
うちにもね、あの白いご飯しか食べない子が いましてですね、
はい、
お家でも全然白いご飯しか食べないって言って、あのお母さんが悩んでましたけれども、
はい、
うちに来てみんなと同じあの給食なのでいうものをこう出てたんですよね、
はい、
でそれは時間かかりましたけれども、1ヶ月ぐらいはかかりましたけれども、うん、もう今は全然ね、
あ、素晴らしい、
パクパク食べてますよね。
いや、そういったあの施設での取り組みってありがたいですね。お母さんやっぱり悩んでる人多いと思うんですよね、そういったことでね。なるほど、美味しいよっていうようなその雰囲気作りも大事ですね。
そうですね、うん、
では最後に一つ、片付けをなかなかしてくれない場合、 これもあるでしょうね。片付けなさいよとかって、まあ、これも年齢によるでしょうけどね。
そうですね。まず、施設でやってるのは、職員も一緒に片付けをする。
ああ、遊び感覚でみたいな。
うん、とか、まあ、お片付けの音楽とかがあるんですけど、
はい、
それを歌いながらとかやって、一緒に。
お片付けの音楽、これいいですね。
どこの保育園さんされてる、
はい、歌、今そういうのがあるんですね。
片付けっていうね。
知ってる知ってる、うんうん、あ、じゃあそういうのをお家でも片付けとかで歌いながらやったら子供も遊び感覚でこうパーッとやってくれる感じですか。
うん、ですね。一緒にやってます。
さや先生どうですか。
片付けをしないときは、まあ、今日の活動の話、その先にあること、今日は外に行くよとか言って、その外でいっぱい遊びたいからお片付け早くしていこうかとか、そんな風なちょっと先を見た声かけだから、そこするためには今お片付けしなきゃねっていう話をしたりはしてますね。
あ、なるほどね。あ、それは子供も早く行きたいから片付けなきゃいけないとかと思いますよね。なるほど、これ最強ですね。歌を歌いながら、で次は何やでよとかって言うと子供はね、ほんとこう前向きにやっていきますよ ね。
そうですね。あとはですね、なんで片付けなきゃいけないのか、
うん、
そしてどこに片付けなきゃいけないのか、
うんうん、
この理解がやっぱ子供はなかなかできないと思うんです、
うんうんうん、
例えば積み木があるとするじゃないですか。積み木を片付けなさい、ここに、
うんうんうんうん、
言葉じゃの説明じゃないですか。
はい。
うん。だから、言葉がなかなか理解が入ってない、まだ小さい子供たちなんかは、そこがよく分かってない場合があるんですよ。
じゃあ、ちゃんと大人も説明してあげて、うん、
一番いいのは、直す場所にその写真が貼ってあるといいですね。
あ、それは分かりやすいですね。
ね。
うんうんうん。
ここに直すんで、ほら、ここにこういう風に直すんで、綺麗にここ並んでる写真があるよね。
ああ。
こういう風にすればいいんだよ。もう分かりやすい。
イメージですね。
うん、
ああ、なるほどね。
難しい言葉で視覚構造化っていうんですけども、目で見て分かる理解です、ね。
はい。なるほど。まあ、今日はですね、3つの質問を先生方にお答えいただきましたけれども、ぜひね、ご家庭でもこの方法を試していただきたいと思います。さて、こういった質問、皆さんからぜひお寄せいただきたいと思いますので、ファックスは 210886、メールからは 886@fmnobeoka.jp です。では最後に一言お願いします。
はい。まあ、ですね、また皆さんからのご質問とかも、このような形でお受けしながらですね、まあ、我々、職員が、答えられる範囲ではあるんですけれども、
はい、
皆さん子育てしている中でどうしたらいいかなって悩んでることってたくさんあると思うんですよね。そういうものをですね、やっぱり自分お母さん一人だけで考えないで、まあ、もちろんご家族の方であるとか、お友達であるとか近くの人にお話しするっていう機会も、まあ、大事ではあると思うんですけども、我々専門職が答えられる部分、もしくはそこで、悩みが解決、まあ、できるとは言いませんけれども、悩んでるなっていう部分があればぜひですね、ご連絡していただいて、まあ、できる範囲の中で答えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では今日のリクエスト、さや先生お願いします。
はい、今日はですね、私もともみ先生も食べるのが大好きなので、お弁当箱の歌です。
これ